エゼキエル結晶の学び、神のビジョン、そして神の定められた御旨と彼の心の願いとを明らかにすること。第一日、ローマ数字1。エゼキエル一章一節、天が開き、私は神のビジョンを見た。 A、 天がエゼキエルに対して開いていました。1、天を開くことは神の特別な訪れでした。天はまたヤコブに、イエスに、ステパノに、ペテロに、ヨハネに開きました。マタイ3章16節、イエスはバプテスマされると直ちに自ら上がられた。すると見よ、天が彼に開かれた。そして彼は神の霊が鳩のように下って彼の上に来るのをご覧になった。17節、すると見よ、天からの声が言った。これは私の子、愛する者、私は彼を喜ぶ。2、エゼキエルは祭司の地位に立ち、神を尋ね求め、神と接触し、天に結びつけられた人でした。エゼキエル一章三節、エホバの言葉がカルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司、エゼキエルに強烈に臨み、エホバの御手がそのところで彼の上にあった。A、エゼキエルは霊の中で彼の祭職を遂行し、神に仕え、神と交わっていました。ですから天が開き、彼は神が人の命となって、神と人が共に建造されることができるという栄光のビジョンを見ました。エゼキエル一章四節、そして私は見た。すると見よ、北からの暴風、大きな雲、絶えずきらめく火が来た。その周りには輝きがあり、その中から、火の中から琥珀金のようなものが出てきた。B、天はエゼキエルに開き、地に下ってくることさえでき、神の天の事柄が地上で人々によって見られ、地上において彼らの間で、成就されることができるようになりました。第2日、3、神はご自身と一であって、その心が神の心の複製である人を地上で見出すときはいつも天がその人に開きます。 B、 エゼキエルは彼の霊の中で開かれた天の下で神のビジョン、すなわち神聖で霊的で天的なビジョンを見ました。1、神のビジョンとは彼の啓示であり、私たちが神聖で霊的で天的な事柄を見ることができるようにします。エゼキエル40章4節、その人は私に言った。人の子よ、あなたの目で見て、あなたの耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。あなたがここに連れて来られたのは、それをあなたに見せるためである。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。2、私たちが神の子供たちに提示するものは、私たちが神と接触することを通して、開かれた天の下で、私たちの霊の中で見た神のビジョンであるべきです。使徒26章19節、こういうわけで、アグリッパ王よ、私は天のビジョンに背かず。3、これらのビジョンは神の紹介の建造に導きます。4、主に仕える人にとって最も重要な事柄は神のビジョンを見なければならないということです。 A、 聖書でビジョンとは特殊な光景を示しています。それは特別な種類の見ること、栄光の内側の見ること、また私たちが神から見る霊的な光景を指しています。B、 私たちはビジョンを見るために、啓示、光、視力を必要とします。C、 神のビジョンは私たちを支配し、抑制し、制御し、保護し、徹底的に転換させ、私たちに大胆さを与えて前進させ、私たちを真の位置の中に守ります。D、私たちは神からのビジョンの下で、神の目的に向かって方向づけられます。 私たちの生活は神のエコノミーに従って制御されます。第3日5、私たちが必要とする祈りは、私たちを恍惚状態へともたらし、天的なビジョンを私たちにもたらす祈りです。使徒10章10節、ペテロは非常に空腹になって食事をしたいと思った。そして人々が用意している間に彼は夢心地になった。11節、すると天が開けて大きなシーツのような入れ物が四隅を吊るされて地に下ってくるのを見た。 A、 恍惚状態とは、私たちが事故から連れ出されたことを意味します。私たちは事故の中に監禁されているかもしれませんが、その監禁から出てくるように祈る必要があります。 B、 恍惚状態にいることは、私たちの事故から出てくることであり、その恍惚状態の中で私たちは神からビジョンを受けます。 C、 神はエゼキエルが目で見るだけでなく耳で聞くことも願いました。ですから神は彼の言葉を彼のビジョンとともにエゼキエルに与えたのです。 1、 エゼキエルに対する神の言葉は普通の言葉ではなく、明確な言葉、特別な言葉でした。 2、 神の言葉は彼のビジョンの説明です。 3、 私たちは主からの明確な言葉を持つ必要があります。 A、神は私たちに特別で新鮮で活発な言葉を与えて、彼の神聖なビジョンを伝達することを願っています。 B、 私たちは神に言葉を求めてビジョンを理解することができるようになるべきです。また私たちは自分が見たものを告げ知らせ、説明することができる言葉を必要とします。 D、神の御手は常に神の語りかけに続きます。ですから、エホバの御手がエゼキエルの上にあったのです。1、神は入ってきて、神が言うことを行い、神の語りかけに従って働きます。
4日目。2、人の上にある神の御手は、人を導き、方向づけるためであり、また人に行動させるためです。 3、 どうか私たちが皆開かれた天を持ち、神のビジョンを見て、神の言葉を受け入れ、神の導き方向づける御手が私たちの上にあって、神の必要を満足させますように。詩編33編9節、誠に彼が語られるとそれはあった、彼が命じられるとそれは立った。2、エゼキエル書第一章は、私たちに神の心の願いと神が成就したい定められた御旨とを明らかにしています。エペソ一章五節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。 A、 神の心の願いを指す聖書の用語は、御心の大いなる喜びです。神の御心の大いなる喜びは神の心の願いです。5日目。1、三一の神のエコノミーは彼の大いなる喜びに従って定められました。彼の大いなる喜びは彼の心の願いから出てきます。2、神の心の願い、神の大いなる喜びから出たものが神の定められた御旨です。この定められた御旨から出たものが彼のエコノミーです。 3。私たちの内側の喜びが示すのは、神が彼の大いなる喜びのために私たちの中で働いており、また私たちが彼の大いなる喜び、彼の心の願いに従って生き歩いているということです。 B。 エゼキエル書第1章は、神の願いが彼の御子の中で表現されていることを明らかにしています。ヘブル1章3節、御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって。 C。 光り輝く琥珀金によって表彰される方、子羊、神は無限の価値ある宝として、彼の表現のために私たちの内側に住んでいます。第二コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に持っています。それはこの卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。 D。 四つの生き物の四つの顔はキリストの全体的で十分な表現を強調します。1。四つの生き物は団体的な実体、団体のキリスト、神の団体的な表現を強調します。神がそのような団体的な表現を得るとき、彼の定められた御旨は成就されます。 2. エゼキエル書第1章のビジョンが見せているのは、私たちが団体的である必要があり、また組み合わせの中にいる必要があるということです。6日目。 E。 御座のようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。エゼキエル1章26節。また彼らの頭の上にある大空の上に御座のようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そして御座のようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。1。御座の上の方は人のように見えますが、彼にはエホバの栄光の姿があります。これは御座に座している方が神と人の両方であることを示しています。この方はイエス・キリスト、神人、神と人のミングリングです。2. 聖書に掲示されているように、神と人の関係における神の奥義的な意図は、ご自身を人とミングリングし、それによって人と同じになり、人を神格においてではなく、命、性質、表現において彼であるのと同じにすることです。 3. 御座の上の方と四つの生き物はいずれも人の外観を持っています。これは地上の四つの生き物が御座の上の方の表現であることを示しています。これは人生における神の現れです。エゼキエル一章五節。またその真ん中から四つの生き物の姿が出てきた。それはこのような外観であった。彼らは人の姿を持っていた。F。全聖書と聖書の縮小としてのエゼキエル書が掲示しているのは、神の永遠の意図がご自身を彼の選ばれた人の中へと分与し、彼らを神格においてではなく、彼の命、性質、形において彼であるのと同じにすることであるということです。エペソ3章15節。この方から天と地にあるすべての家族は名付けられています。 16。どうか、御父が、彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。1。神の目標は、彼がご自身をキリストの中で、彼のあがなわれ、再生された人々の中へと作り込んで、彼らが彼とミングリングされて一つの実体となり、彼の中で共に建造されて、彼の永遠の住まい、すなわち新エルサレムになることです。2. これは聖書の啓示の中心点であり、エゼキエル書で提示されたビジョンの中心点でもあります。
経験1。天を開くことは神の特別な訪れです。地上の人々が神と一であるときはいつでも天は彼らに開くでしょう。捕囚の地に円熟して神と一である人、エゼキエルがおり、天が彼に開いていました。今日原則は同じです。私たちは天が私たちに開くことを必要としますが、天が私たちの経験の中で開くために、私たちはエゼキエルになる必要があります。私たちは今日のエゼキエルであるなら、開いた天を持つでしょう。地がサタンによって占有され、地上の人がサタンによってダメにされた後、神は地に来ることができず、神がおられる天は地上の人に開くことができませんでした。これがエゼキエルの時代の状況でした。しかしながら、捕囚の民の間に、神を尋ね求め、神と接触し、天に結びつけられた祭司がいました。ですから天は彼に開き、地に下ってくることさえでき、神の天の事柄が地上で人々によって見られ、地上において彼らの間で成就されることができるようになりました。これは真に大きな事柄でした。主に仕える人にとって最も重要な事柄は、ビジョンを持たなければならないということです。主に仕える人は皆、ビジョンのある人でなければなりません。兄弟姉妹が皆直接、主からビジョンを受けるのではありません。彼らの何人かは、他の人の助けを通して、間接的にビジョンを見ます。ビジネスライフ編。ビジネスパーソンとして、あなたは必ず、キリストと教会に関する神のビジョンを見なければなりません。あなたはビジョンによって制御される必要があります。旧約の時、イスラエルの民はビジョンに従って生活する時、神の臨在と祝福がありました。しかし、彼らがビジョンを忘れて、わがままに振る舞うと、神の臨在は消え去り、捕囚の悲惨な状況に落ち込んでしまいました。彼らが捕囚状態に落ち込んだのは、周りの国が強かったからではありません。それは彼らの内側が堕落していたからです。箴言29章18節、ビジョンがないところでは、民は勝手に振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。新約においてあなたは、神の選民ですので、原則は同じです。あなたが天的なビジョンを持たず、この世の人と同じように、金銭、地位、名誉などを追い求めるなら、あなたはいつの間にかサタンの奴隷になり、証のない暗闇の生活に落ち込んでしまいます。この場合、あなたのビジネスライフには、祝福がほとんどありません。しかし、ビジネスライフにおいて、ビジョンを持って生活するなら、教会建造のためにキリストを経験し、あなたのビジネスライフも祝福されるでしょう。神を光として経験し、光の下で仕事をするとき、あなたは人が気づかない多くの点について気づくようになります。なぜなら、神は光であり、彼の中には少しの暗闇もないからです。霊を活用し、 思いを霊につけて業務をすることを訓練してください。たびたび次のような短い祈りを祈ってください。 A. Lord, I love you. I don't love my business nor my good salary, but I love you. B. Lord, I trust in you. I depend on you. Without you, I can do nothing. But with you, I can do all things. C. Lord, I widely open to you. Lord Jesus, fill me with your spirit. Amen. そうすればあなたは徐々に業務の効率を改善し、他の人が解決できない難問を解決することができるようになります。あなたは決して天的ビジョンとあなたのビジネスライフとは関係がないと考えてはいけません。実は天的ビジョンがあなたのビジネスライフの秘訣です。そうであれば誰もあなたを害し妨げることはできないでしょう。
丸2、祈ることは私たち自身を恍惚状態へと祈ることです。恍惚状態とは私たちが自分の自己から出てくることを意味します。私たちは自分の自己の中に監禁されているかもしれませんが、その監禁から出てくるように祈る必要があります。私たちの自己は強い牢獄であり、私たちはそこから出てくる必要があります。私たちは朝ごとの復興で聖書を読み、祈り読みしている多くの時、自己から出ている、神にとても近い状態にいるという感覚を持ちます。私たちは自分がどこにいるか告げることはできません。私たちはただ自分の自己の外にいることを知っています。それが恍惚状態であり、その恍惚状態の中で私たちは神からビジョンを受けます。奉仕編。主に仕える人にとって最も重要な事柄は、神のビジョンを見なければならないということです。あなたはビジョンを見るために自己から出てこなければなりません。主との交わりの中で、あなたは自分の職業、自分の家族、自分の紹介生活も忘れて、ただ主を見つめ恍惚状態になるべきです。あなたは多くの時間自己の中に監禁されていますので、自己から出てくるために主以外のものをすべて忘れることが必要です。そして主とフェイストゥーフェイスの親密で純粋な交わりをしてください。この時あなたは自分が誰であるかや自分の必要及び自分の周りの人の必要についても一旦脇にやって忘れ、主の愛の中に留まるべきです。そうすればあなたは天のビジョンを見るでしょう。ビジョンを持てばあなたは奉仕において飛躍的に前進するでしょう。アーメン。
3. 私たちクリスチャンは感情的な人であるべきです。私たちが他の人たちと一緒にいるとき、彼らは私たちについて興奮するものを感じるべきです。何年も前にロサンゼルスのエルデンホールで、近隣の人たちは私たちをハレルヤピープルと呼びました。私たちは通りを歩いている時でさえ歌い、主を賛美するほど興奮していました。何が私たちをそのように幸いにするのでしょうか。それは私たちが神の大いなる喜びのために、私たちのうちで活動し願わせ働かせる神を持っているからです。私たちは神の大いなる喜びに従った生活をしていることをどのように知るのでしょうか。それは幸いな感覚のゆえです。私たちが幸いであるとき、私たちの内側に神の幸いを感じます。私たちの内側の喜びが示すのは、私たちが神の大いなる喜びに従って生き歩いているということです。スクールライフ中高生編。あなたは 毎朝の復興の後、祈り読みした御言葉の一箇所を覚え、内側に豊かに住まわせてください。御言葉を内側に住まわせる生活は、喜びのある生活です。御言葉を暗唱することで、あなたは喜びを維持することができます。喜びのある人は、さまざまな問題、友人や先生との人間関係、成績が思ったように上がらないこと、進学などを積極的に取り組むことができるので、問題を突破する能力が増し加わります。ピリピ三章一節。最後に私の兄弟たちよ、主の中で喜びなさい。たびたび、オー、ロー、アーメン、ハレルヤと暗唱した御言葉を祈ってください。スクールライフで必ず喜びを維持することに気をつけてください。そうすれば、あなたはハレルヤピープルになり、主の中の喜びを人々に証しすることができるでしょう。ハレルヤ。